タンドバイユー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
保育スタンドバイユー、保育アンバサダーの坂崎です。提供は保育総合研究会です。さて、今日は7月20日です。明日からオリンピックの一部の種目が、開会式よりも前に競技が始まります。まあ、残念ながらコロナの数は全然減っていませんけれども、選手の皆さんには最高のパフォーマンスを見せてほしいと思います。それでは、千葉県木更津市から、平野先生に登場してもらいたいと思います。よろしくお願いします。まず平野先生に自己紹介をお願いしたいと思います。役職等もよろしくお願いいたします。
認定こども園岩根こども園の園長と運営主体の社会福祉法人岩根福祉会の理事長を兼ねております。
はい、今何か団体はやっておりますでしょうか。
子ども保育政治連盟の専務理事をやっております。
私と平野先生の、まあ、平野博骨っていう、まあ、名前はですね、ずいぶん前から知ってたんですけれど、まあ、前回の塚本さんの時にも少しだけ話をしたんですが、前、菅原常務、司法連の菅原常務さんが、次の時代をというのは平成24年の時ですけど、次の時代を司法連は平野さんという方と塚本さんにお願いをしたいというふうにおっしゃられ、ぜひともじゃあその平野さんという人と嫌でもお友達になってあげようかなという関係で、もう10年以上のお付き合いになっているかと思います。平野先生は、まあ、司法連の常務であったわけですけれど、もともと一番最初のお仕事は何だったんですか。
お仕事という、私は昭和62年の一応10月1日から現職、今の法人の、岩根保育園とその当時言ってましたけど、そこに就職したのが、入職したのがね、昭和62年の10月1日なんですね。その前は大学を出てからですね、小学校の教材を作る制作会社に勤務しまして、まあ、そこに7年ぐらいですかね、5年ぐらいですね、5年ぐらい勤めて、入職した時 の、 直接の先輩というかですね、その方が編集プロダクションを作るということで独立されて、私に来ないかと誘われたので、私もついてきまして、ずっと国語の教材の編集をやっておりました。
じゃあ、まあ、それを経てから、まあ、自分の家でやっていたんですね、英語。
まあ、仕事としては独立して、結局その先輩の会社がですね、経営不振に陥りまして、私は辞めまして、自分で会社を作りまして、その会社は自宅で、を事務所にした、零細な会社というかですね、社員は私の家内ぐらいしかいませんで、まあ、編集プロダクションですから、その程度で十分こなせるわけですけれども、そういう仕事をやってましたら、こういうことになってしまいましたね。
司法連にこう入っていったっていうのは何かありましたか。
司法連に直接入ったのではなくて、1994年、千葉県、それまで千葉県保育協議会という会しかなかったんですね。私立の団体はなかったんです。
うん、そうですね。
で、ずっと我々は民間ね、やっぱり研修会と出張研修会等やるんですけどもね、やっぱり民間部会と公立部会ってのはほとんど機能してなかったので、まあ、民間部会でやってんなら本当に本音で話せる会を作りたいということで、当時私も40代ぐらいですね。で、一生懸命やって、で1994年に発足した今の千葉県民間保育振興会という私立だけの団体で、当時ですね、やっぱり千葉県保協の上の幹部の方から随分といろいろ言われたというかね、 組織拡大の妨げになったというか、まあ、千葉県は代々ずっとですね、補強一本だったんです。相当な力を持った方がおりましてね、民間化団体を作らせないという、そのことの、その方の一言で、ずっとこう、できなかったんですけど、やっとできたのが今の会だということは今申し上げた通りなんですけども、で、その会は、まあ、補強部会、守護連部会、日報協部会って3つ部会持ってるんですけども、まあ、機能してるのは守護連部会と、まあ、補強部会というのは合ってないようなもんなんですね。全員が補強の会員ですから。実質的には守護連の地方組織ということになろうかと思いますが。はい。
まあ、この仕事に入って、まあ、守護連で大活躍をしたわけですけれど、平野さんに最も、影響を与えた方っていうのは誰になりますかね。
そうですかね、たくさんいますよね、たくさんいすぎてね、特定に数名挙げろと言われるとちょっと難しいかもわからない。その時その時で私は少しずつやっぱり与えられた仕事によってこう付き合い方が相手が変わってくるという、もともとずっと長く付き合ってる人もちろんいますけどね、まあ、影響を与えた一人は坂崎さんという人もその一人になると思いますよ。まあ、ごまわせるわけじゃないですけどね。まあ、もちろんその、目の前にいる坂崎さんかどうかは別として、坂崎という名字の方は結構私に、現在の私に影響を与えていると思います。
どうですかね。平野さんがその保育会にこう入った昭和62年ぐらいと、今の状況っていうのは相当違いますか？
うん、違いますね。まあ夢のような状況ですね、今の方はね。
うん、
私が入った62年、それから園長になったのが平成2年ですよね。で、うちの保育園はですね、児童福祉法ができる前から、まあ、保育事業を始めてた、
うん、
昭和21年の9月に個人立の託児所がとして発足して、まあ、その頃は1年保育ぐらいしかできてなかったと思いますよ。で、23年の児童福祉法の施行とともに認可保育所になったと、そういう保育園なんですね。で、まあ、定員をどんどん増やし、施設整備をして増やしてきて、平成2年の私の62年入った次の年だったかな、62年にですね、定員を150から120に下げたんですね。で、私は園長になって、まあ、もうその前から定員は割れてたんですよ。で、120も割り込むようになってしまいまして、で、調べるとですね、平成4年が、認可保育園の全国の定員と原因の格差が一番広がった年で、うちは平成6年が最低だったんですね。それからまだ措置制度時代でしたので、まあ、いろんな意味でですね、私はもともと先ほど申し上げたように民間の、まあ、企業とか、いわゆるその福祉ではない世界から来たもんですから、大体その請求書を出すという、その請求額が決まってるってこと自体はね、しばらくは納得できなかったですね。なんでこっちで決められないんだと。なんで国が勝手に決めんだと。まあそういうことを単純に若い私は疑問に思ってました。で、いろいろ調べ、知っていくにつれてですね、どうも措置制度という制度はありがたい制度であるけども、逆に例えば保育会全体が、保育所数が増えたり、働く人たちが増えたりすると、大きなその頭を押さえつけられるような制度ではないかと。で、やっぱり社会福祉事業を行う、まあ、特に保育事業を行う我々にとってはあまりありがたくない制度ではないかと。で、全国のその保育関係予算を調べていくとですね、大体5000億ぐらいで、何かがあるんですよ。5000億を超えようとすると、なんか制度がいじられてですね、あった補助金が消えるとか、まあ、あの当時加算ってあんまなかったですね、補助金が消えるとかね、そういうことが起きる、その繰り返しだったんですね。
そうですね。
そうしたらね、やっぱり待機児童なんていうのはもう当然私がこの仕事に就いた頃はなかった。待機児童どころじゃなくて、ちょうどバブルの前夜ぐらいで、要するに専業主婦だらけですよね。 景気が良くなるとね、景気悪くなると保育園児が増えるんですよね。ちょうど景気のいい、いわゆる専業主婦がわんさわんさいて、保育所なんてっていう時代に私はこの世界に入ったと。ですからそこを知ってるわけですよ。以上下はないと。まあだからある意味では幸せな出発だったんですね。あの絶頂で入ったわけじゃないですから、一番そこで入ったもんですから、これ以上下はないというところで入ったので、あとは上を見るだけで済んだわけですから。まあそんなことでですね、あの、今は地獄と天国、今は天国に近いと、油断してはならないぐらい天国に近い。
私は今でも十分平野氏という人が大活躍をしているのを見てるわけですけれど、どうですかね、あの時が一番輝いてたなんていうことはありますか？
ね、個人的に言うとですね、やっぱり2000年に全国私立保育、当時は保育園連盟で、全少連ですね、発足して6年目の千葉県民間保育振興会が全国の研究大会を受けたんですね。ああ、金がない、会員が少ない、これはどういたしましょうかという大会だったんですね。だから1年間準備期間があるわけですけども、まあ知恵に知恵を絞ってですね、なんとかやろうということで、あの当時ね、もうすでにね、バブルが弾け始めたとか、弾けて協賛金、広告協賛もらうにしてもね、あの非常に厳しかったですね。私事業部長でね、金集めの担当だったんですよ。それでまあ基本的に振興会の加入はですね、市町村単位で入ってくれということになったんですね。市町村にその民間の団体がない場合は個人加入もありということにしてた。ですから千葉とか船橋、市川、松戸、この辺りは人口の多いところで買い物なんで、もうあれですよ、営業のノルマと一緒ですよね、はい、ここはいくら、ここはいくらって割り振ってって、結局ね、1000万集めましたね。
すごいね。
まあだから私はあの鬼のような事業部長でしたので達成できたらバラね、バラ、当選のバラとのちっちゃいです、あれをくっつけて、でじゃあ達成できたらそれでいいかって、そうじゃないんですよ、その次にまたノルマ課せるわけですよ。そんなことでなんとかなりました。あの時ね、やっぱりあの、まあ、40代の連中が中心だったのでね、私もその一人だったんで、まあ、輝いてましたよね、夢があった。それでね、まあ、あちこちで活躍してる鈴木真弘さんが研修担当だったのね、はい、彼はずっと組織がないうちから全商連の、まあ、研修関係に絡んでて、まあ、非常に研究者であり、実践もあの評価される、研究者の中でも評価される人だったので、彼が一生懸命ね、研修部分での骨組みを作ってくれました。あの時もう亡くなってしまいましたけど、河合駿先生だ、この人を記念講演の講演者にお招きしたということで、文化庁長官までやってね、坂上先生ご存知でしょう。
しかしあれだね、こうやって聞くと司法令は、うん、あの、うん、細かくきちんとやってるよね、そういうのはね。
うん、そう、河合駿先生を呼べたってことはすごいことだった
ね。
うん、それでね、その人に指示してるあの橋本陽子さんっていう聖マリアの、あの医科大学の、附属病院で NICU 担当でね、臨床心理をや心理室で働いてる人がいるんですよ。でこれはね、超未熟児とか、だから母親がね、こんなちっちゃな段階で産んだ私が悪いのって自分を責めるわけですけどもね、その心のケアを担当してる橋本陽子さんって方が1日目の、まあ、担当してくれたのね。で、島最後が河合駿さんで締めてもらったということで、あのこれはまあ今思ってもあのいい研究大会だったなと思いますね。ただ金がないもんだからね、あの懇親会はね、まあ、あの当時立食でやったのは県だけだからね、着座すると金かかるから立食にしちゃったという、これ裏話だからね広げないでほしいんだけど
今逆に言うと一番気になってるものは何ですか？今やっぱりあの平野さんが一番あのこの保育会のことで気にしてることは
やっぱりあれですかね、人口減少と市町村格差が広がっていくだろうと思うし、 都市部 の人口集中はおそらく人口が減少するにつれてですね、都市集中型っていうのはもうすぐさ激しくなるような気がするんですね。周辺空っぽになってもその中心都市だけは人であふれてるという、そういう現象はしばらく続くだろう。しばらくっていうか人間の本質でそういうもんじゃないですか。
ある程度多くなっていろんな市町村ができたけれど、逆のパターンがずっと進んでいきますよね。
そう、
まあその中でまた保育施設どういうふうにしていくのかっていうのが大きな課題なんだと思いますね。
そうだと思いますね。だからやっぱり我々の目の前に子どもがいなくなったら我々の仕事は必要ないわけですよ。保育所を守るためにあの単価を上げてくれっていう議論もあるけど、それは否定はしませんけどね。本質的なことを言えば必要に迫られて保育所っていうのは整備されてきてるわけで、必要がなくなった時はこれは撤退、なくなるのはこれ制度的にはしょうがないかなとは思ってます。ただなくならないようにするにはどうしたらいいかってことを考えないといけない。
そういうところはあの高橋英二君と似てると私は思うんですけどね。
はいはいはい、そういうだとしょうがないじゃない、そういう制度なの、うん、
さてあの少しあれですけど、まあ職員でもいいですし、私たちみたいなこういわゆる団体の人間でもそうですけど、保育にかあの携わる人のこう大事なことって何だと思ってますか。
マインドじゃないですかね。心しかないと思いますよ。で心を、何の心かって言ったら、やっぱり人を思う心でしょうね。人を思う心、人として人を思う心。これが一番重要じゃないでしょうか。
平野さんの今のこの、こういう考え方っていうのは、どこで培われたんですか。例えば、大学だとか高校だとか、逆に言うと、こう、地方に入ってたとか、こう、その一貫してる感じっていうのは、どこで培ったものですかね。
難しい質問ですね。私今年今67なんですね。生まれて67年間経ってしまったんですけど、その時その時やっぱりいろんな経験の中で培ってきたんではないかなと思いますよ。ある時期にいきなりこういう思いに駆られるようになったとかですね、そういう話じゃないんだろうなと思う。まあ思い起こせばやっぱり高校浪人大学時代ですかね。結構本が好きで、読書学校の勉強にも本読んでる機会が多かったので、そういう中とあと実際に体験したこととかこう重なり合いながらですね、少しずつ培われていったのではないかなと思いますよね。
こういうことを言うとおかしいけれど、その鬼軍曹のような平野さんだったかもしれませんけど、あれですよね、こう手法やまあ、生き方もそうなんですけど、とても柔軟ですよね。私はそう思ってるんだよね、物事の見方。
あ、はい、はい、そうですか。
曲げないところは曲げないけれど、どう対応していくのか、うん、どう工夫していくのかってのはとても長けてると思うんだけど。
うん。うん。
まあ、そういう立場だったんですかね。やっぱり、
だからやっぱりね、細かいことにこだわらない。そうですよね。そういう、しほれの常務理事12年間確かやったはずなんですね。で12年間やってるとね、まず新システムの議論が一番荒れましたね。次が新制度ですね。新システムは政権がコロッと変わっちゃったっていうところも、もう絡んできてですね、しほれの中でも大騒ぎでしたよ。でこのまま放っといたら割れんじゃないかぐらいに私は危機感を感じましたね。でまあ、新システム自体はちょっと乱暴なところもありましたんでね、
ごめんなさいね。
なんか相当振り回された数年間だったと思うんですよね。だからそれをまとめるのがやっぱり常務理事なんです。組織をまとめるのがね、常務理事であり、まとめるというよりは、まあ、会長補佐する重要な役割を我々になっている常務理事は担っていると思うんで、バラバラにしとけないんですよ、まとめなきゃいけない。そうすると、あんまり細かいところにこだわってたらまとまらない。だから、醤油を捨て大道につけという、あれですよね。細かな、どうでもいいようなささやかなことは捨てて、大きな目標に向かって一致団結していくというか、認識、共通認識を持つというかね、そういう方向でやってきたっていう、その経験もやっぱり、もし私が柔軟性っていうふうに、 あ、柔軟性があるっておっしゃるなら、多分そういう経験じゃないですか。
63年からこの仕事をしてるわけですけれど、もしも生まれ変わったらもう一度この仕事をするんでしょうか。
しますね。
へえ、
できれば大学で真面目に4年間福祉の勉強してからこの世界に入りたい、うん、まあ、無駄だったとは思いませんよ。この世界に入るのが遅かったとは思いませんが、それはそれでいい経験してきたと思う。ただね、やっぱりもし時間があったら、その10年っていうのはね、大きいですよね。やっぱり約10年間他の仕事をやってきた、その10年があったらまた変わってきたかも。分からない。
青山学院の文学部だったわけでしょ。それはだって、
はい、
ね、
はい、
なぜ太宰治にならなかったのかちょっとよく分かりませんけど。
バカうっさいわ。
はい、このまあ、お仕事の話ですけど、まあ保育会の今後に望むようなことはございますか。
やっぱり保育会、今3団体が、まあ、全国組織3つがですね、一つになって旅体予防、制度予防やってますね。まあ、それはね、ずっと続けてほしいしね、やっぱりそれぞれの団体に有能な人たちが必ずいますから、その有能な人たちをそれぞれの組織がきちっと引っ張り上げてですね、その団体の重要な役割を担えるように環境を整えることが重要だと思うし、それが結果的には3団体の力になるんですよね。だから私はそういうそれぞれの団体でそういうことをしていただきたいと思います。
はい、まあちょっとプライベートの話をしますが、プライベートは私まず、平野さんというとごめんなさいね、ハトポッポのハトをまず思い浮かべるんだけど、ハトのお話から聞いてもいい？
あ、いいですけど、また変質者じゃないんですからね。ハトを飼ってレースに出してる変質者と思われてるようですけど、全然そういうことありません。
あれなんですね、もうハトレースやってるって言ってるから、もう初めは掛け事が好きで、なんかもうこうだと思ったら違うんだもんね。
これはね、今観客でね、オリンピックをやろうということが決定されましてね、まあこれ2回目の東京オリンピックですよね。1回目の東京オリンピックは私小学校6年生ぐらいだったと思うんですよね。その時にね、開会式でね、たくさんのレースバットを飛ばしたんですよ。
はいはい。
あれは神社やお寺に住んでる鳩を捕まえてきて話したんじゃないんですよ。人が飼育してレースに使うために生まれ育ててきた鳩たちなんですね。で、その場面を見た時にね、全国のね、小学校5、6年の少年たちは心を躍らしたんです。舞う姿を見て。あれ、復活だったでしょ？
うん、
確か、まあ、真っ青な空のもとね、バタバタバタっとこう飛んでいく、その田舎で見てた私もその一人でありまして、そこから空へ憧れて、もともと空が好きなんです、飛ぶのが好きなの、
うん、
なんかそれを鳩に託してるだけ。
年数としては相当長い年数なんでしょ、50数年。
うん、中学校だから小学校6年ぐらいからちょっと始めてね、中学校入ってもう大人と混じってレースをやってたんですけどね、周辺特に両親の反対に、受験のために私は飼育を断念いたしました。それが高校じゃない、中学2年の確かね、1学期でやめたと思うんだよね。でそこからずっとやってるんですよ、中断。
そうなんですか。じゃあ始めたのは
62年に、東京からこっち今の地元に戻ってきてからですね。
じゃあ縁とともに
31年になりますね。
そうなんだ。
うん、
どうもね、はじめハトの話を聞くとして話してるのどうも合わなかったんだけど、ウイスキー飲みながらハトの話してるってね、なかなかいないなと思ったんですけど。さて、まあ趣味特技はそういうことになるんだと思いますけど、私は一度だけ平野先生の歌を聞いたことあるんだけど、とっても上手なんだけど、それは何、新橋じゃなくてその歌舞伎町かどっかで勉強したの？
いや、その歴史は長いですよ。最初は新橋です、うん、新興会の若い頃ね、新興会の会議に出てその後飲むから、そういう、まあ、千葉市の繁華街っていうかね、富士見町っていうのがあるんだけど、そこで 少しずつ覚えて。
ずっと覚えた歌のうまさじゃないよ。
何？
あれは相当つぎ込んで練習した歌のうまさだと思うけどな。
やっぱ才能があったんでしょうね。ね、そんなね、1回2回じゃね、さっき言ったでしょ、マインドが大事だって。心を込めて歌わなきゃダメなんですよ、歌って。
ごめんなさい。
歌詞を読んでるような歌じゃダメなんだ。
相当変な話だけれど、あと文学には没頭したんだと思いますけど、好きな作家、うん、好きな作品挙げてもらえますか。
はい、サンテグジュペリの星の王子様ですね。
はいはいはいはい、
うん、大学時代読んだんですよ。フランス文学科に在籍してたというかね、ちょっとあれしてたの読んだんだけど全然面白くないのね。なんでこんなのがナイトアローさんの詩だ、翻訳だったんだけどね、こんなのがなんで世間で長く読み継がれてるのか面白くねえなとずっと思ってたら、司法連にでなんかやってた時にふともう一回読んだんですよね。そうしたらね、あまりの奥の深さにびっくり仰天で、最初のね、絵でね、絵のシーンがあるでしょ、
はい、い
や、この何が入ってるかとかね、あれサンテグジュペリ自身が描いた絵らしいんだけどね。で、そのやり取りを読んでてね、要するに自分はこれは大学時代子供だったんだなと思うね。子供が読むとつまんないんだ、あれ。大人になってから読むと、大人が読むとこんな素敵な本がないわけ。私はね、大学のなんか2年生ぐらいで多分つまんねえなと思ったと思うね。あの頃は本当の子供だったんだね。体は大人になってたけど、精神的には全くのクソガキね。ああ、それが、まあね、あれから40年ぐらい経ってやっと大人になれたんだね。ああ。で、何がいいかっていうとですね、サンテグジュペリというのは作家でもあるんだけど、実は飛行機乗りなんですよ。で、夜間飛行とかね、南方郵便機とか、いわゆるその自分が、経験したことを小説のモデルにしてるわけで。そうするとね、パイロットとして空から地球を、地上を見るわけね。で、その眼差しというのがね、とっても優しいんだよね。で、おそらくね、大好きな、やっとアメリカからほら初めて飛行機を開発した兄弟が、ライト兄弟って言いますか、はい、あれがフランスに飛行機持ってきてね、試験飛行やってみせた。その時にサンテグジュペリ少年はそれを見たんだよね。それからいよいよ空に憧れがどんどん強くなって、パイロットになれたんだけども、その飛行機に爆弾を積んで空から人を殺すために落とすというのが第一次世界大戦で、飛行機が初めて兵器として使われた。で、それで彼はね、幻滅したと思うんだよね。空を飛ぶっていう、自分の夢がね、人を殺すための兵器に変わってきつつある現実に対してかなり失望したと思う。
うん、
で、空に上がるとね、地上が、地上が小さく、そこに住んでるうちなんかも、どんどんちっちゃく見えるわけだけども、こんなに小さい、もっと上空に上がれば上がるほど、フランスもベルギーもイタリアもスペインも全部見えるわけですよ。一部はね。こんなに小さい世界で、なぜ喧嘩してんだろう、人って殺し合ってんだろうっていう。第一次世界大戦、第二次世界大戦が特に、殺戮の数が半端じゃない。第二次世界大戦が最も多く殺された戦争であったっていうことね。で、その辺からの人間に対する眼差し、もともと彼は優しい眼差しを持ってたんだけど、そこから文学がどんどん純度を高めていったんじゃないかなっていうふうに。そしたらサンテグジュペリ研究者として自称。
日本では誰か影響を与えた人がいるんですか、平野先生に。
またそれを聞くかね。居酒屋の話のついでで、なんてあのやつなんだろうね。え、今のところね、現代の話をするとね、石田イラっているでしょ、作家。
はいはいはい、
あれ多作家でね、いっぱい書いてるんですよ、いろんな分野の本。彼はね、すごくいいなと思って、センシブルで。あんまり心に迫るような本はあんま多くないんだけどね。 ただ話題性に富んでて、実は今コロナでわーわーわーわー世界中騒いでますけど、彼の作品の中でね、そのインフルエンザを要するに遺伝子操作で変えてしまった、それがね強力なインフルエンザのウイルスになって、その未来の日本なんだけども、とんでもない社会ができちゃってるわけだよね。でそれを描いた小説があるんですよ。でそのウイルスのを変異操作した、変異というか遺伝子操作をしたのが、まあこれはね何とも言えないんですがね、中国の研究者とされてるわけ、その小説では。面白い符号だなと思ってね、坂崎先生が誘導しようとしている回答には答えないように、
まあ平野先生もいろんなところずいぶん歩いたわけですけれど、海外も含めて今一番行きたいところはどこですか？
一回行って帰ってこれかどうかわかんないんですけどね、天国ですね。
ダメだよ、帰ってこないと困るからさ。
ああ、やっぱり帰ってこれないですかね、天国は。
うん、あの前回の放送でね、塚本さんが小林さんにもう一度会っておきたかったなって言ってましたからね。
もう本当ね、彼は私よりも3つ先輩って上なんでね、ところがそういう年齢差を感じない人だったんだけど、なんかね、まだ実感がなくてね、そこら辺で会えるような気がするんだけどね、まあ、通夜だとか葬儀だとかって一般のことはできないじゃないですか、今。だからなおさら実感がなくてね、もう一度会いたいなと思ってます。だから行きたいところって天国で、あいつに会って帰ってきたいなと思ってんだけど、話をしてごめん何やったんだよって帰ってきたいと思うんだけども、もう帰ってこれなきゃね、しょうがないよね、まだ行くつもりはないので。
あの、うん、まあ小林さんも含めてなんですけど、亡くなった人も含めてもう一度話してみたい人っていますかね？
今浮かんだのはやっぱ小林光成さんですよね。あとは特に、だって話できるからね、他の人はね。
うん、別にね。ね、なかなかあの現実味がないですよね。さてさて、まあ平野さんも美食家なわけですけれど、大好きな食べ物って何なんですか？
いやー、いろんなもの好きだから分かんないよね。
だって、うん、あの一番最後に死ぬ時に何か食べたいって言ったら何食べたいの？
いや、その状況にもよるけどね、歯がなかったら食えねえしね。
そういうのに普通は考えないんだよ。
ああ、そう。そうしたらやっぱりあれですよね、メロンですよね。
今そうなんだ。
おお、メロン、夕張メロンっていうかね、オレンジ色のメロン食いたいね。
あ、最も高価な時代があったからね、メロンってね。
今でも高くない？
今でも一番あの高いかもしれませんが、前はだから、今度結婚式でしか見られないもんだったじゃないですか。
うん、
私はまあ今度あの木更津に行ったら木更津ラーメンを食わなきゃいけないと思っているんですがね。
え？木更津ラーメン？うん、ラーメンの
辛いラーメンがあるらしいんだけど。
ああ、それは違うでしょ。それ勝浦じゃないの？木更津じゃないと思うよ。
さあ、平野さん、あのご自身一回どっかに戻ってみたいと聞いたら、どの時代に戻りたいですか？
19歳です。
それは何？あの浪人の最中？大学入った
？大学1年になりました。
何かそれはどんなご理由でしょう？
19歳の時にですね、精神的に大人になりきれないほどのトラウマ的な失恋がございました。
失恋が？
はい。で、やっぱりその時のことが、あの、随分と尾を引いた時代がありました。19歳に戻って、その人を攻略したい。失恋はしたくない。
そうなんだ。
うん。まだ生きてると思いますけどね。
あの同じ大学の方だったんですか？
はい。
平野さんがそれを惚れ抜いた方っていうのは面白い方だったんでしょうね、多分ね。
まあよく分かりません。
さてさて、 そうですかね。あの100年も200年も生きれるわけではありませんけれど、まあ長く生きたとしたら何かしたいことはまだまだありますか。
何をしたいかって言われるとやっぱり今の仕事をしたいですね。
うん、
100年ってことはね、あの33年あるんですよ。33年。で、33年後は一体全国で何人の子供が生まれるだろうかって考えるとね、今おそらくなあの70万人台になってると思う。70万台は行ってると思うんですよね。33年経ったらおそらく50万人前後になってるだろうと思う。
2050年で50万ですから、もうちょっと切れるかもしれませんね。
もうちょっと切れる。
45、6万かもしれませんね。
いやでもさ、45、6万まで落ちたらもうそれ以下ないでしょ。
ないですね。
ああ、それ以上だって国が滅びるからとかそういう話じゃないんですよ。
そうです。
さすがにそこってのがあってね。あとはまあガロンは厳しいだろうけども、だってこの人口減少問題については今から、だって私がこの世界入った時からね、人口問題研究所から盛んにね出されてたわけだ、資料が。その時にね、老人福祉ばっかりやっててね、こっちに目を向けなかった為政者たちに責任があるわけ。もうほとんどあの世に行っちゃってる人たちなんだけどね。あの時手を打っとけばこんなひどい数字にはならなかった。
そうですね。
ああ。
まあ本当にこれから先、本当に死に物ぐらいでやらないと、日本のこの人口の問題は相当厳しいことですよね。
うん、
さてさて、最も感謝している人とか物とか団体とかありましたらお願いします。
率直に申し上げてね、現在子ども保育政治連盟会長を務めのね、近藤剛先生。
はい。
この先生は、私は本当に全少連時代、副会長時代、会長時代からずっとお仕えしてますけどね。あの先生はね、本当に大きな人だなと思うのはね、任せると言ったら一切口を挟まないね。やっぱりあの人が私を、今の私を育ててくれた大恩人だと思います。余計なことは一言も言わない。で、肝はちゃんと掴んでますからね。任せっぱなしってことはないんですけども、やっぱりあの人がいなかったら、例えば保育3団体協議会の話とか、子ども保育政治連盟の話とかね、もうそういう話も、結局私は近藤先生からそういうふうな問題提起を受けてね、問題提起っていうか、まあ、ある意味では指示ですよ。保育3団体一つになんないかまずいなっていうようなことを言われて、まずは私立の団体同士で話ができる関係を作らないのはあかんなと、で坂崎先生にいろいろとお話をするように機会を作ったり、それからその中でやっぱりそれが順調に動き出したときに、子ども保育政治連盟、いわゆるその3団体が政治活動をやらないと3団体の要望はなかなか通りにくいよねっていうことで、今度政治連盟の話になった。まあ、いろんな意味でですね、いろんなことをまあ教わりながら、人としても非常に尊敬しています。
はい。
近藤剛先生、聞いてますか？あなたに聞いてほしいから喋ってるんですよ。
最後の質問になりますけど、平野先生が一番大切にしていること、しているもの、なんでしょう？
やっぱり人としてのね、心っていうかね、思いというかね、それを今うちの、子供園で働いてる、まあ経験1年から、まあ、5年未満の若い人たち結構いますけどね、彼女たちにそういうものを持ってこの仕事をやり遂げてほしいなと思って。確かにね、女性の人も変えなきゃいけないと思うんだけど、結婚があり、出産があり、育児がありというね、やっぱりそういう男性が本来なら共に担わなきゃいけないのことを、未だに女性が担ってるケースがあまりにもこの日本の中に多すぎて、いろんな働き続けることの障害はたくさんあると思いますよ。でもやっぱりその仕事を続けながら、人としての心を子どもたちにどう 活動の中で子どもたちの中に育んでいくかってことがやっぱり一番大切だし、そういう保育者になってほしいなって思いますね。
はい、ありがとうございます。まあ、平野先生、最後に一言だけお時間をあげたいと思いますけど、何かお話をしたいことがあったらどうぞよろしくお願いします。
もう十分です。一つだけあるとしたらですね、ちょっとモノマネをよろしゅうございます。今申し上げた若い保育者たちに言っても全然わからないモノマネがあるんですね。魔法使いサリーって知ってますよね。
知ってます、知ってますよ。
そのサリー、魔法使いサリーと友達のよっちゃんの会話の
よっちゃん
もちょっと、やりたいと思いますが、いいですか。
はい。
ねえねえよっちゃん。なあにダリーちゃん、わかりますか。
わかりますよ。わかりますけど、これで平野ファンが減ったらどうするんでしょうかね。
いや、ちょっと緊張してね、普段もっと上手いの。あるとね、もっともっと上手なんで、もう一回、そういう、モノマネを聞きたいという方がいれば、ぜひお酒を共にしたいと。はい、ファンが減ってもいいです。でも、やっちゃったんだもん、しょうがないじゃん。はい。
ありがとうございます。平野先生が、まあ、青森まで会いに来てくださいました。今回、平成24年、菅原常務さんから平野さんや塚本さんと一緒にやってくれと言われました。その後、平成27年の今の新システムを作るときに、本当に何度も、お互い会って、こういう形にしていきましょう、ああいう形にしていきましょうと、いろいろと考えて、今回の仕組みを作りました。しかしながら、それはまだまだ、中途半端なところでありますし、これからまた2人で、また塚本さんや高橋英二さん、いろんな方々の力を借りて、良い仕組みを作っていきたいと思いました。今日は長い間、司法連の常務をしていただきました平野先生、そして今、子ども保育政治連の専務理事として大活躍をしております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
平野先生には、とても楽しいお話をしていただきました。さて、保育総合研究会のお話を少ししたいと思います。保総研は第71回の定例会を8月6日、13時より社会援護局の方にご質問いただいて、社会福祉連携推進法人についての説明をしていただきます。今後、重要な施策の一つだと思いますし、まあ、法人の在り方ということを考えるに、関しましても、なかなかこう今示唆に富むことではないかなというふうに思っています。また8月の坂崎トピックスは地域の保育所保育の在り方について、皆様方に少し、説明をしていきたいと思います。実際にはなかなか厳しいところもあるわけですが、そういうことも含めて、進めてお話をしていければなというふうに思っています。それでは皆さん、8月の保育スタンドバイユーも楽しみにしていただきたいと思います。暑さに負けずに皆さんと一緒に頑張って楽しい保育を進めていけたらなと思います。それでは皆さん、またさようなら。